神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方の上に豊かにあるように。アーメン。四旬節に入りました。四旬節最初の日曜日は毎年主イエスがサタンから誘惑を受けられる場面が与えられます。誘惑は3つ。石をパンに変えるという誘惑、神以外のものを拝むことへの誘惑、そして主なる神を試みる誘惑です。出エジプト記によると3つの誘惑がいずれもイスラエルの民が荒れ野で試みられた内容に重なっていることがわかります。荒れ野の旅におけるそれぞれの誘惑に対してイスラエルの民はことごとく不平不満をモーセに述べました。空腹になると自分たちを死なせようとしていると訴え、パンを求めたのでした。モーセが山に登ったまま戻ってこないとなると、アロンに自分たちを導く神を求め、アロンは金の子牛を作ってこれを神とし、祭壇を作って犠牲を捧げたのでした。また喉が渇いた時にも民は主を試したのです。主なる神はイスラエルの民にパンを与え、水を与えられました。そして金の子牛を作った際には怒りを燃やされるのですが、モーセになだめられ、それを思い直されたのでありました。このようなイスラエルの民が経験した40年に及ぶ荒れ野の旅は、私たちの人生を表していると言えるでしょう。つまり、イスラエルの民が荒れ野で経験した試練、誘惑というものは、私たちがそれぞれの人生において受ける試練である誘惑に他ならないんです。なぜなら私たちはそれぞれの人生において何かが不足するとそれを満たしたいと求め、神ではないものを自分を含め神であるかのようにしてしまい、また神を試みてしまう。そのような誘惑に常にさらされているからです。そして私たちが受けるそのような誘惑を今日主イエスが受けられたのであります。しかもイエスが誘惑を受けられるのは、教官福音書では共通してイエスが洗礼を受けた直後の出来事となっているのです。洗礼を受けた私たちが誘惑を受けるに先立ってイエスは誘惑を受けられたということであります。それは私たちが誘惑を受けるときにどのように対応すればいいのかをあらかじめ示すために他ならないでしょう。聖書を開くと、信じて洗礼を受ける者は救われる、このように書いてございます。しかしこれは信じて洗礼を受けた者が誘惑に遭わなくなるとか、そんな特別に守られた存在になるということを意味しているのではないでしょう。救われるとは、誘惑に遭わない、さらには病気にならない、事故に遭わない、万事思い描いた通りうまくことが運ぶ、そういうことではないのです。洗礼を受けたからこそ受ける誘惑、試練というものがあるのです。救いとは、 イスラエルの民が空腹になってパンを求めたら、天からのパンが与えられたという経験や、喉が渇いたと水を求めると岩から水がほとばしったという奇跡の経験を意味しているのではありません。そのように私たち人間が期待する通りになるとか、危険な目に遭わなくなるとか、そういうことではないのです。そうではなく、ただキリストの十字架の死によって罪の許しが実現した、このことに他ならないのです。しかし私たちはこの救いの御業を繰り返し繰り返し耳にしながら、自分の罪が許されたとどれほど私の救いの体験としているでありましょうか。第一の朗読でお読みした申命記26章は、約束の地に入る直前に教えられた信仰告白となっておりました。約束の地に入って与えられた土地から取れる初物を主に備え、主が私たちに与えると先祖たちに誓われた土地に入りましたと報告し、次のように信仰を告白するようにと命じられているのです。私の先祖は滅びゆく一アラム人であり、わずかな人を伴ってエジプトに下り、そこに起立しました。しかしそこで強くて数の多い大いなる国民になりました。エジプト人はこの私たちを虐げ、苦しめ、重労働を課しました。私たちが先祖の神、主に助けを求めると、主は私たちの声を聞き、私たちの受けた苦しみと、労苦と、虐げをご覧になり、力ある御手と身腕を伸ばし、大いなる恐るべきことと、印と奇跡をもって、私たちをエジプトから導き出し、このところに導き入れて、父と蜜の流れるこの土地を与えられました。私は主が与えられた地の実りの初物を今ここに持ってまいりました。この信仰告白は主ご自身がそのように告白するように命じられたものであり、またそれはアブラハム以来父祖たちが体験してきた歴史でありました。その多くは苦難でありましたが、その度に主に求めると、主はその声を聞き、助けてくださり、そしてついには、父祖たちに約束されたこの地へと導き入れられたことが、その内容となっています。ここで言われている信仰告白は、私たちが通常考える信仰告白とは少し趣が異なっているように思われます。例えば礼拝の中で信仰の告白をする使徒信条は、三位一体の神を私たちは信じると告白をしているわけでありますが、申命記に示されている信仰告白は、私たちがどのように信じるかということを告白しているのではありません。そうではなく、苦難の中にあったとき、主なる神に助けを求めて叫ぶと主が答えてくださった。そして何より約束の地に導き入れられたという民の救いの体験そのものなのです。しかも自らが体験したものばかりではなく、語り継がれてきた民としての救いの体験をも、自らの救いの体験として告白しているのであります。聖書は多くの場面で救いの体験を明らかにしているのですが、私たちはそれを 2000年前のある人の体験として客観的に捉え、その出来事を自らの救いの体験とはできていないと言えるでしょう。例えば、一人の徴税人がイエスに招かれた出来事を前に、言葉にならない苦しみを抱え、座り込むしかなかったこの男が立ち上がってイエスに従った。この救われた徴税人は実は私なのだという救いの体験であります。一人の盲人の目が開かれた時、実は見えるようになったのはこの私なのだという救いの体験への共感であります。イエス・キリストが十字架の死を遂げられたのは、この私の罪のため、その許しのためであったという救いの体験であります。さて、第一の誘惑に目を向けてみたいと思います。出エジプト記16章によると、荒れ野で空腹となったイスラエルの民は不平不満を口にし、主なる神は天からのパンを与えられたことが記されています。エジプトで奴隷として追い使われていた苦しみの中で主に叫び求めた民の声を聞かれた神は、モーセを使わし民をエジプトから導き出したのでありました。ところが彼らはそのような恵みの出来事をすぐにも忘れて、空腹になったことに不満を抱き、目の前の現実だけに心を奪われ、その足りないものが今すぐにでも満たされることを求めたのでした。私たちはそれぞれの人生で空腹になれば何らかのもので満たされることを望むでしょう。同じように食べること以外でも何らかの量、力、貢献度などなど不足を感じたなら不安になり、何かで満たされることを求めるのです。足りないのなら足りないままではいることができず、何かで補われることが当然のように期待されるのです。ですからサタンは誘惑して言っているのです。この石がパンになるように命じたらどうだと。主イエスはこの誘惑に対し、人はパンだけで生きるのではないと書いてあると答えられました。これはイスラエルの民が荒れ野の旅を終え、約束の地を前にした時、モーセが告げた次の言葉の引用になります。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きる。イスラエルの民が40年に及ぶ荒れ野の旅で苦労し苦難の中にあったのは、人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることを知るようになるためであったと言われているのです。私たちは今自分の不足が満たされることを望むでしょう。不足が満たされ、弱さが強くされ、役に立つようになることで悩みが解決されるかのように思うのです。しかし主イエスは、人はパンだけで生きるのではないと教えておられます。パンだけで生きるのではなく、主の口から出る全ての言葉によって生きるとは、たとえ不足したままであっても、弱さを抱えたままであっても、役に立てないと思われたとしても、無力を感じたとしても、主はそのままのあなたを愛し 尊いとしてくださっている、この事実を御言葉によって知るということなんです。人となられた神の言葉、主イエス・キリストによって私たちは生きるのであります。このことはサタンの誘惑に対するイエスの答えでも明らかにされています。イエスはそれぞれの誘惑に対して次のように答えておられるのです。第一の誘惑には、人はパンだけで生きるのではないと書いてあると答え、第二の誘惑には、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてあると答える、第三の誘惑については、あなたの神である主を試してはならないと言われていると答えているのです。つまり主イエスはすべての誘惑に対し御言葉をもって答えておられるのです。そしてこれがそれぞれの人生で誘惑を受けることがある私たちへの答えなのであります。何かを満たして私たちが強くなって役に立つようになって、そうやって私たちは生きるのではなく、御言葉によって誘惑に対して私たちは生かされるのであります。毎週の礼拝に私たちが集められるのは、日々の生活の中でさまざまな誘惑に迫られ戸惑う私たちが御言葉に出会い新たにされるためなのです。ルーテル教会の礼拝では罪の告白によって礼拝が始められます。自分の罪を自覚し、それを告白した時に人は罪を許されたことを知り、御言葉を耳に新しくされるのです。これを毎回繰り返し、私たちは礼拝において罪の許しを自らの救いの体験としていくことができるのであります。御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口、あなたの心にあるのです。人となられた御言葉イエス・キリストがあなたと共にいてください。しかもあなたの口、あなたの心にいて誘惑に対してくださいますから、私たちは自分に良いと思われることもそうでないこともあらゆる経験を救いの体験とし、すべてに感謝して生きていくことができるのです。このように御言葉を通して主に固く信頼して生きる、主を私の命の主として迎え入れ、私たちと常に共にいてくださるキリストを迎えて生きる、これが人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きるということに他ならないのです。今私たちは新しい一周の生活へと使わされようとしています。御言葉によって生かされ、日々の生活のさまざまな誘惑にも御言葉によって答え、御言葉である主イエス・キリストと共にその一週を過ごしてまいりましょう。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。